皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は教会史の2の11回目の勉強ですが、1891年から1910年代ぐらいまでの明治の中期のキリスト教の歴史をお話ししたいと思います。流れをつかむために前回のおさらいを簡単にしておきたいと思いますが、前回は1853年にペリーが浦賀に上陸して日本を開国に導いたと。そしてその後すぐにですね、ブラウンとかバラとかフルベキとか、アメリカや、アメリカはほとんどですけども、ヨーロッパからも宣教師が大勢やってまいりまして、日本語の教師とかあるいは、医療に従事しながらキリスト教の伝道をしたということですね。で、そこの日本語の塾生になったり、あるいは医療でお世話になったような人たちが、宣教師たちを通して改心していったと。で、その中で明治維新が起こり、さらに、1873年に、キリシタン禁制の高札を撤去したというお話をいたしました。つまり73年、明治、何年になりますかね、5年ですか、日本の、明治6年ですね、日本のキリスト教、新教元年といいますか、ということになるでしょうか。で、その宣教師たちが拠点を置いた横浜や熊本、札幌とか、そういうところでバンドと言われる宣教師とそれにつく若者たち、没落貴族が多かったわけですけれども、彼ら砂漠派氏族っていうんですかね、そういう人たちを中心にしたキリスト教の群れができて、そこからキリスト教の学校ができたり、あるいは病院ができたりして、教会も誕生していったと。札幌バンドでは、札幌の学校にクラーク博士招かれてですね、ニトベイナゾーとか内村勘蔵とかっていうような、日本の、キリスト教の中心的な人たちが導かれたり、あるいは熊本バンドは最後は閉鎖されましたが、後に同志社大学に転校して信仰の火を灯していったとかいうようなことですね。つまり日本のキリスト教、特にこれはプロテスタントですけども、は宣教師が、まずやってきて、その場所で、職を失った士族たちですね、武士の末裔ですけれども、彼ら、有能な士族が多かったわけですが、彼らを中心として日本のあちこち、特に宣教師が中心になって活動したところが、中心になって、そこに群れができて、だんだんとこう勢力を広げていったというふうにお考えいただきたいと思いますね。で、その後に今度明治10年代に入りますと、八十大治が始まったというようなこともありました。しかし、鹿鳴館ブームですね、桜花時代といわれる、西欧に習おうというような時代がやってまいりまして、ミッションスクールなどが、花形学校としてもてはやされるようになり、上流階級の子弟が、教会に行くようになると、一種のファッションになったわけですね。明治10年代は、そんな中でそのキリスト教が全国的にその地位が認められていった。さらに大きな集会なども持たれるようになって、退去伝道といいますかね、多くの人たちが導かれて、参りました。しかし、その、華やかだった10年代 を、まあ、払拭してしまう出来事が20年代に起こったというのが今日のお話であります。サブノートに入りますけれども、 A にですね、1の賃貸期1890年から1900年ということなんですが、国粋主義の隆起ということが書いてあります。まあ、最近でも、右傾化というようなことで、問題になっておりますが、右傾化、国粋主義の、元祖がこの頃起こったわけですね。まあ、日本史でも皆さんよくご存知の時期でありますが、選挙開始以来順風満帆の成長を続け、明治10年代には未曽有の発展をしてキリスト教会であったが、22年の、帝国憲法、大日本帝国憲法ですかね、帝国憲法、23年の教育直後、教育直後ってよく聞くんですけど、私中身一回も聞いたことないんですけどね、の発布によって壁にぶち当たったと。キリスト教は壁にぶち当たったわけですね。これらの意図するところ、憲法や教育直後の意図するところは、まあ、この憲法の中には、キリスト教をはじめとする宗教の自由を認めるという一項はあったんですが、全然そういうことはお構いなしでしたですね。これらの意図するところは国粋主義あるいは国家主義であります。つまり国が、何よりも中心であると、すべての最高に位置するものは国なんであると。でその国の中で最も偉い人は神である、つまり天皇ということですが、天皇礼拝を強要するものであったわけですね。天皇礼拝というのはこの頃から始まっています。というのは明治維新の頃のことを思い出していただきたいと思いますが、あの頃はその天皇が、江戸幕府に対する反政力の旗頭として、単なるシンボルとして祭り上げられたわけですね。で全然それまで天皇なんていうのは京都におりまして力がなかったわけでありますけれども、江戸幕府を倒す大義名分としていわゆる錦の御旗としてですね、天皇が持ち上げられてきたと。で、明治がやってきて20年ほど経って、どうも日本の、中にまた、キリスト教がやってきたり、西欧化したりうまくいないじゃないか、経済もいまいちいかないし、うまくいかないしというようなところで、また天皇が持ち出されてきて、今度は天皇を礼拝すると、ものすごいこの強力な天皇中心主義に入っていくわけですね。ですから、まあ、天皇は、ずっとその単なるシンボルとしてですね、一度も力を持ったことはないわけでありますが、その天皇礼拝を強要するような状況が、キリスト教に与えて影響の大きさというところは、察するにあまりあるわけであります。23年に起こった不況、不況が起こりましてインフレですね、中華層民に深刻な打撃を与え、逆に軍部が絶大な権力を、握るようになりました。軍ですね、陸軍とか海軍とかいう軍ですけども、さらに財閥と手を結んで、日清戦争を強行いたしました。まあ、この辺のくだりは皆さんもよくご存知のところですね。財閥、三井とか住友とか三菱とかああいうやつですかね、と手を結んで日清戦争、日本と、中国の戦争ですかね。まあ、これを聞いておられる方の中で日清戦争を体験したという方は多分もうおられないんじゃないかと思いますが、でその中でですね、政府と軍の対立が甚だしくなり、戦争による資本主義の発展は、社会問題や労働問題を引き起こしたということですね。つまり軍部が一人歩きをするようになって、本来その政府が力を持つべきところがですね、軍部が力を持つようになって、対立して、軍部がその制圧するようになる。ですから日本の政治というものは全然おろそかになって、政府はなんとか自分の力を持ちたい、軍も自分の力を持ちたいというようなことで、対立が甚だしくなるわけですね。でさらにまた戦争をやるためにはお金がいりますから、どんどん 軍がですね、政府や軍がお金を作って、そのインフレが巻き起こる、でその中で財閥はどんどんどんどん大きくなるけども、国民の暮らしは一向楽にならないと。働けどというやつですが、そこで当然社会問題とか労働問題とかというのが、まあ、起こってくるますね。きます。社会問題や労働問題が起こります。でついに明治33年には治安警察法が公布され、我が国は着々と軍事国家への道を進むことになります。治安警察法という法律の内容は私もよく知りませんが、まあ、つまり、軍に盾つく者は全部しょっぴかれるという法律ではなかったのかと思いますね。で、着々と軍事国家、右翼国家ですね、になるわけであります。で、このような国粋主義は、の隆起はですね、キリスト教に、大きな影響を与えました。信徒数は、王家時代の影響で3万人ぐらいまで増えておりましたけども、つまり、キリスト教が入ってから、まあ、20年もしない間に3万人ぐらいの人が救われたわけですね。しかし、その3万人台をこれからしばらく動きません。また、王家時代には、華やかでありましたミッションスクールの廃校が続出したと。ミッションスクールも やっていけない、誰も入ってこないというようなことで、廃校に追い込まれていくというようなことがありました。また、この国粋主義の隆起は、キリスト教の指導者へも大きな影響を与えております。憲法発布の朝、文部大臣、森有則ですね、森幽霊は、キリスト者であるということで暗殺されました。森有則さんというのは多分、津和野の出身の、森鴎外の親戚の方だと思うんですけどね、キリスト者で、あったということ、また、なんか伊勢神宮参拝を拒否したとかなんとかそういう、まあ、濡れ衣を着せられて暗殺されたわけであります。で、また24年の1月、次の年ですね、教育勅語への拝礼を拒絶した内村鑑三は、内村鑑三の鑑というのは、レコード鑑賞の鑑というですね、像は123の3ですが、一高講師を免職になったと。一流の学校のですね、講師を免職になり、なったというのことがありました。同種の事件は全国に続発したと。つまり国粋主義の煽りを受けて、キリスト教を信じている有能な指導者たちが、どんどんそのポストを下ろされたり、殺されたり、というようなことが起こってきたわけですね。で、その頃にですね、もう一つ大きな波がやってまいりました。自由主義神学という神学、考え方ですが、日本に入ってまいりました。明治20年頃に来日したドイツからの宣教師たち、ドイツですね、チューリンゲン学派っていうんですかね、チューリヒ学ですか、チューリンゲン学派ですかね、まあ、そのドイツの宣教師たちが、ディルフリート・シュピンナーと、オットー・シュミーデルという、なんか読みにくい、チュービンゲン学派の神学者ですけどね、新しい学問、新しい神学の、新神学の学者がやってまいりまして、彼らは聖書批評学を引入いたしました。聖書批評学というのは、聖書長論の中でもお話しいたしますけども、聖書は、神の言葉ではないというようなところから始まるもので、まあ、本来そういうもんでないんですけどね、その聖書は後から、例えば創世記なんていうのはいくつもの資料をですね、誰かが勝手にまとめたもんだとか、イザヤは10人ぐらいいるとかね、ああいう話をする学問なんですが、聖書批評学を引入して聖書の霊感、奇跡、を否定してですね、またさらにはキリストの神性を、神性、神としての性質ですね、キリストは神ではないということですを否定する神学を唱えたわけですね。聖書の霊感と奇跡、キリストの神性を否定する神学を唱えました。もうこうなったらですね、キリスト教は骨抜きですよね。聖書は神の言葉ではないし、奇跡なんか起こらなかったし、イエス・キリストは神じゃなかった。これでキリスト教と言えますですかね。で、こういうその神学が入ってきたので、これが教職たちの動揺を巻き起こしました。 それまで純粋な福音主義に立脚していた教職たちは、この神学に同調するか否かに分かれ、論争分裂が頻発した。多くの信徒はその渦中教会を去った。牧師がですね、その説教で、自由主義がどうだとかこうだとかなんて言ったらですね、とてもクリスチャンの人々は教会に来なくなるわけですね。で、この自由主義が実は、教会を骨抜きにしたと、日本のキリスト教会の成長の息の根を止めてしまったと、こう言い切れるぐらいの大きな力になって現在も尾を引いております。日本ぐらい自由主義をまともに食らった国もないんじゃないかなと思うぐらいですね、大きいですね。その自由主義がどういうことを起こしたかというと、日本のキリスト教会に3つの流れを起こしました。一つは日本キリスト教団などに代表されますが、聖書の無謬性を否定しながら、無謬性を否定するというのは、聖書は誤りのない神の権威のある言葉であるということを否定するんですね。つまり聖書には誤りがいくつかあると、信じられるところもあるけど信じられないところもあると言いながら、キリストは神であるということは信じるという考え方を日本キリスト教団は取りました。で、未だに日本キリスト教団というのは非常に中途半端な教団だと私は思っております。そのある人は福音主義だけども、ある人は自由主義であると。私の知っている広島の牧師でも完全な自由主義な人もおります。だけどもキリストを信じてるんでね、よくあれで大丈夫だなと思うような感じなんですが、それは第一の流れ。第二の流れは完全な自由主義ですね。完全な自由主義ということになると、もうキリスト教をただの宗教とか哲学というふうに扱うわけですね。さらに今度は、逆に純粋な福音主義信仰、まあ当時ですと1の流れに属するのが上村正久、2の流れに属するのが海老名団長、第3の流れに属するのが、内村鑑三ということですね。その上村正久は横浜バンドの出身ですかね、内村鑑三は札幌バンドの出身で、海老名団長は熊本バンドの出身ということですが、いかにバンドというものが、明治のキリスト教に大きな影響を与えていたかということがわかります。そのようなですね、国粋主義と自由主義神学、この2つがキリスト教を完全に、それまでの勢いを潰してしまったわけですね。それまでも破竹の勢いでダーッと伸びてたやつが全部も、外からと中からと崩されてしまいました。しかしそんな中でもキリスト教は独自の活動を始めております。それが、社会事業と社会主義ということだと思いますが、社会事業は、例えば旧来ですね、来社の救済とか、あるいは個人を建てたり病院を建てたり、ような、そういう、あるいは貧しい人たちを助けたり、そういう社会事業が教会が始めておりますね。で、特にその中で活動したのが救世軍であります。今でも社会鍋がありますけれども、あれはこの頃から来てるんですね。でちょうどその頃に来日いたしましたのが、司令官のライト大佐という人で、廃商運動ですね、商婦を廃止する運動を手始めに精力的に行ったということですね。明治の終わり頃に表彰された社会事業家、社会福祉の事業家のですね、 70% まではクリスチャンであったということですから、いかにその当時の、日本の社会事業をクリスチャンが一手に引き受けてやっていたかということですね。今はあんまり、まあ、70までいかないんじゃないかと思いますがね、ですからその国粋主義や自由主義神学で叩かれている中にも、純粋に人を愛して働いた人がいたということですね。ですから救世軍なんかすごく立派だと思いますね。その体制をずっとこの維持して、いまだに制服着てやっているということですからね。もう一つは社会主義であります。資本主義の発展によって生じた労働問題等を解決せんと、自由主義神学者、自由主義者らを中心に超強派の社会主義団体がいくつも起こっております。さっき今自由主義をだいぶボロクソに言いましたけどもね、自由主義はその非常に頭でっかちの考え、理性でその全てを判断しようというところですから、そのものを考えてないと生きていかれないというのがいいですからね。その日本が非常にこの資本主義で侵されて、この侵食されていくと、それを見るに見かねて社会主義運動に走っていったわけですね。 で、光徳秋水なんていう人が社会民衆と結成いたしまして、その日に解散命令食らったりしてますけどね。あの背後にいたのは全部キリスト者なんです。つまり日本の社会主義の発端はですね、教会から始まっているわけですね。しかし彼らはほとんどは教会ではその自由主義者ということで、そのもう全然、別個の運動を始めていた既成教会を批判した人たちですから、彼らはますます社会運動に興味を持って、しまうと。で、教会も彼らの影響を受けて、社会的興味を増やして本分をおろそかにするということがありますね。いまだにやっぱりそういう教会が目立つように思います。教会の伝道とか成長とか教育とかということをおろそかにして、社会運動ばっかりやっているというようなことはどうもこの辺から来ているようですね。ですから現在の教会の問題をたどっていくと、大体この辺りにルーツを探すことができるんです。非常に面白いと思います。で、その中で、無教会運動というものが発生いたしました。内村鑑三は教会のこの明治10年20年の動乱期の常に先頭に立って歩んだ人でしたけれども、彼はこの時期に、組織教会に失望したんですね。で、自分も自ら放浪生活をしたりして、街道教職のない信徒の集まりをやろうじゃないかということを自分の家で始めたわけで、志賀直哉とかですね、有島武郎なんかもそこに行ってたということですね。この教会のない教会、世界でも日本だけだそうですけどね、未だに無教会ということで、あります。で、そういうのもこの頃に起こったわけですね。しかしですよ、その動乱期にリバイバルが起こったんです。1901年銀座京橋の数教会に起こったリバイバルが横浜大阪京都に飛び火して全国的なリバイバルとなったと。まあ、リバイバルというものがいかに、諸条件に、よらないかということがわかると思いますね。で、この年20世紀大挙伝道というものが開始されました。大挙は大挙していくとかいうやつですね。20世紀の大挙伝道が開始され、中産階級のインテリア学生層を地盤に、学生たちがですね、大いに救われて信徒数が10年間に5割も増えたということであります。しかしその背後に神学の統一があったことを忘れてはならないと。上間の正久が海老名壇上を解き崩してですね、イエス・キリストを神と信じるというようなことを認め合ったということで、そうですね、今こういうことをやればもっといいんじゃないかと思うんですけどね。しかし、リバイバルもそこそこにしてっていうか、ちょうどまあ同時期ですかね、日露戦争が起こっております。で、やっぱりこの戦争が起こると戦争の是非をめぐって教会内に対立が生じたというようなことで、本当に動乱のこの時期でありました。